ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、 DMR で遊ぼうということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
日本の AM 放送がいよいよ終焉に、まあ、全部ではありませんがということですけれどもね、もう終焉に向かっているということですね。ね、以前ね、お知らせしましたようにね、AM 放送のね、FM 放送への転換について、第2期が始まっています。第1期につきましてはね、休止とか減力ですね、電波を弱くしてテレ放送局の、AM の放送局、13社ありまして、ね、2月からもうすでに休止になっているところ、まあ、ちょっと段階的な感じはあるんです
けど、ね、局によってちょっと違いますけどね。
は
い、
まあ、事情はあるし、はい。うん、はい、で今度は第2期ということでね、この休止あるいは減力の AM 放送局、この第1期に加えましてね、14社でトータルで27社になるかな、はい、これがあの今年の12月から休止に入るということでね、まあ、これもあの一月ごとにあのスケジュール表出てましてね、ここはここからとかね、そうですね。で一応あの表から見ると来年の12月で、この、なんていうかな、休止時期が終わるということなんですけれども、はい、まあ、休止してみてね、この影響がどうかっていうのは、これ確認するのが一番大きいんですけどもね、はい、まあ、FM がね、ちゃんと活用できてるかとか思うんですけどもね。はい、で、なんですけれども、まあ、その、休止ということでね、また復活するという感じにするんですけども、実は AM 放送そのまま終了するかもしれない、
はい、
という局もあると。
あの局自体がアナウンスしてまして、あの私の近所だと茨城放送、栃木放送なんですけど、この休止期間に入りますと問題がなければそのまま休止することもありますって書いてあるんですよね。はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと、まあ、グレーな表現ですけれどもね、はい、まあ、ちょっとあのこの一回電波を弱くするとかね、休止してみて、はい、まあ、その結果を見て、うん、みんなで考えようということに なると思いますけど、まあ、あの当然総務省のもね全部噛んだ形で、あの別に放送局自体が単独でやってるわけじゃないんでね、はい、ということですね。うん、ですからね、あのこれディレクターの残念だなというのがね、あの夜になったら聞こえてくる放送局がなくなると、
そういうことなんですよ。まあ、うん、大きい都市の大阪とかね、名古屋とかは残るんじゃないかと思うんですけど、はい、地方の小さい局はどんどんなくなっちゃいますね。
そうですよね。ちょっと寂しいところがあります
ね。まあ、経営も厳しいんでね、はい、大変だと思うんで、
そうですね、まあ、それちょっと FM の方でね、まあ、代替というかな、
そうですね、
はい、FM に移行していくということなんで、別にあの、はい、放送局がなくなるわけじゃないんでね。
そうなんですよね、はい、放送局は維持したまま AM から FM の高い周波数に移っていくと。
まあ、この、ね、話出たとき、まあ、いろいろと聞くと、やっぱりあの、うん、AM の送信塔って、ね、皆さん、ね、車に乗ってたらよく見ると思うんですけど、はい、むちゃくちゃ背が高いんですよね。まあ、その周波数が、ね、まあ、1000kHz 上下ですからね、
そうですからね、うん、
500から1600ぐらいまでありますからね、だから 1.9MHz よりも低いと、
そう、波長がものすごく長いですからね。
そうなんですよ。まあ、あの始まった当時は、ね、まあ、これでも、 あのもう非常に全国でね、電波で、ね、放送を聞けるということでね、もうすごい、活躍したんですけどもね、まあ、ちょっといろいろと経営的なものとかいろいろ考えるとということで、
ね、今ねラジオ経営厳しくなってますからね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、ということなんで、はい、あの一回あの皆様方の、ね、お近くの放送局はどうなのかね、一回ちょっとあの総務省の方のホームページにも載ってますんでね、はい、これあれだったらあれかな、あの、
ね、
YouTube の方に、うん、ね、物を載せてから、ね、あのホームページのリンク
ここにありますよ、
ね、そうですね、
まあ、ただあのみんな FM に移行しますんでね、でラジコで聞けるところもいっぱいありますので、
ね、そうですね、
インターネットでも聞けるという、はい、
そうですね、なんかローバンでやってる人、その放送局のアンテナ欲しいんちゃいますか。
欲しいですね。あれいいですね。
土地付きですから高いよ。
相当高い。いい場所にあったりしますからね。
そうですよね。はい、はいはい、ということでございます。 今日の話題ですけれども DMR で遊ぼうということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
最近ね、私たちもそうなんですけども、皆さんもね、リスナーの方々もよくお聞きになると思うんですけども、 DMR、 これはデジタルモバイルレディオということらしいんですけどもね、はいはい、これがどんなもんやということがね、まあ、よくわからんなという方も、ね、いらっしゃると思いますんでね、ちょっと触れてみようかなと。
なんか名前だけ聞くとね、デジタルモバイルレディオってなんかあんまり特別なものの感じがしないという感じがしますけどね、うん、
まあ、特別じゃないですよね。
まあ実際はね、まあ、そうなんですけど、うん、ただアマチュア無線家からすると、まあかなり目新しく、まあ特に日本のアマチュア無線家の方からすると最近入ってきた感じっていう感じですね。なんでしょうね、うん、
まあもともとが業務用に開発されたシステムなんで、うん、アマチュアが 目をつけるのはちょっと遅かったかなという感じはありますけどね、う
ん
う
ん、これあの、まあ、おっしゃったようにね、業務通信用にもともと開発されてるんですけども、なんか無線機の価格が結構安いという話。
いや、やはりね、うん、業務用で数がものすごく出てるんですよ。
なるほど。
特に欧州ではいっぱい出てるんで、うん、そうするとやっぱり無線機って数作れば安くなるじゃないですか。そうですね、作らないと安くならないというべきなんでしょうけどね。はい。ということで、機械自体は相当安いということですね。う
ん
う
ん、なるほどね。
まあでも、それにしても、もう側から基本の多分ソフトの作りから、基本はもう業務用の、無線機そのもの、ただしアマチュア用にちょっとコンフィグ変えてるみたいな、なんかそんな感じなんですよね。だから結局物作ってる値段としてはもう、数の経済が効くというか、
そんな感じですね、
うん。そんな感じがしてますよね。うん。
まあね、電波を出す、受信するというのはね、一緒ですからね、それをどう使うかですよね。海外でもね、この DMR はね、やっぱり人気が出てきてるようなんですけれども、日本でも、日本でのね、DMR の使い方はね、海外とちょっとなんか違ってるようなことを聞きますね。
そうですね。
ね、はい、なるほどね、はい。ということでね、今回はね、JN1OLJ 森川さんをね、ゲストにお招きしましてね、DMR の活用法とかね、から実験の結果などをね、お聞きしたいと思います。はい、まずパート1です。
今日はですね、千葉県のとある、山の中の某アジトにお邪魔しておりましてですね、以前にも説明しました DMR のシステムがですね、あちこちで稼働し始めましたので、それについてもう少し詳しいお話を伺っていきたいというふうに思っております。まず自己紹介をお願いできますか。
はい、JN1OLJ 森川と申します。まあ、ここはアジトというとちょっとなんか暗いイメージありますけれども、少し山の上でですね、小屋を建てておりまして、実際今、一つ機密紙なんですけれども、DMR の、まあ、後ほどご紹介します SFR 方式の、中継機を設置している場所ではあります。
はい、結構これ夏暑い日に来てるんですが、風通しも良くて、見晴らしも良くて、電波の飛び良さそうだなという感じです。で、我々その DMR の実験をいろいろしてきたんでですね、DMR のちょっと基礎のとこからお話をしようかと思うんですが、 DMR って普通のデジタルですよね。
そうなんですけどもね、ただやっぱり歴史的に言うと、もともとアマチュア無線用じゃないということが非常にやっぱり皆さんが DMR のことをですね、まあ耳にされて戸惑うところとかですね。で、そのためにその業務用の DMR の資料ばっかし見てるとですね、今実際我々がアマチュアでやってる運用と結構差がありましてですね、うん、その差が結構皆さん混乱してるのかなというふうには思っています。
なるほど。それは、運用面での違いということなんでしょうかね。
やっぱり機械自体、無線機そのものは一緒なんですけども、業務用のシステムっていうのはやはり大きい基地局があって、それがインターネットもしくは、まあ、すごい信頼性が高い回線でつながっていて、で、まあ、どっかに大きいコントロールセンターがあってですね、全体を管理しているというのが業務用の DMR の元々の、 あの設計思想なんですね。
なるほど。
ただアマチュアでやるとそんなこと運用できないので、あのアマチュアでの DMR というのは同じ無線機を使ってるんだけれども、うん、まあ、そんなでかい管理システムを使わないという方向になっているので。
なるほど。あの具体的に言いますと、例えばプロの、基本的な仕様はインターネットありき、
まあ、インターネットというよりも管理センターありきと言いますか、
ね、管理センターありき、はいはい、なるほど。でアマチュアの場合は管理センターがないし、インターネットを意識せずに、
インターネット使わなくても使えるというところよりもありますし、
はい、
あとその管理するということでですね、実は管理用の機能が実は山ほどあるんですよね。
例えば
トークグループというですね、はい、あの通話できるグループを設定したりだとか、
はい、
まあ、カラーコードはトーンスケルジーに近いんですけれども、同じ周波数であの他の人と更新しないシステムとか。
なるほど。
ただあまりアマチュアではそういうの使わないですよね。
あのプロの通信ですとグループ分けしてある企業だけが使えるとか、あるエリアだけ使えるとかという設定がいるわけですから、アマチュアだと1体 全員ということになるとちょっと管理方法が変わると、こういうことなんですよね。
そうですね。ですからあの業務用の DM の資料ばっかり見てると、そういう管理をがっちりする前提の運用方法になるんですけども、それと実際マチュアやってるのが全然違うので、はい、まあ、それがあの冒頭に申しましたように、なんか DMR 無線を調べるとよくわからんということの僕理由になっていると思ってますね。
そうですね。他にの例えばデジタル方式 C4FM とかですね、他の、だとグループとか会議室とかいろいろなシステムがあるわけですけど、でも DMR にはそういうのがなくて、ピアトゥピアというか個人対個人というような感じの更新がメインと、
まあ、実際の運用がそうなっているということですね。
そういうことですね。
まあ、これが実際無線機が持っている機能を別に全部使っているわけじゃなくって、
はい、
アマチュアらしいところのいいとこ取りをしているというところが、まあ、逆に言うと DMR 無線機の面白いところですね。
なるほど。で DMR は電波型式が問題になるんですが、デジタルの1周波数単身なんで F7D ということでよろしいんですよね。
そうですね。あの実際にあの周波数の変調方式だとか、そういうのは特殊なものではありませんし、それに実際のコールサインというか実際機械の ID なんですけれども、
はい、
ID がデジタル信号に入ってますので、音声だけ の符号にはならずに、
はい、
まあ、あの音声とデータと、はい、それが混在することで9になっちゃう、7になっちゃう、
7になっちゃうんですね。
はい、はいはい、あの音声だけだったら3とかなるんですけど、
ね、はい、
あの ID が同時に多重されちゃった、音声
との信号が自分の20で出るっていうことです、ね、
だから7になる、
7になるわけですね。で最近 のデジタルもほとんどが F7D で運用されることが多いですね。
まあ、何らかのやっぱり ID があの自動的に無線機に登録されたのを送られるのがデジタルの一般的なので、はい、まあ、単純に音だけがデジタル化されているのはちょっと違うということですね。
なるほど、なるほど。その先ほど、グループで管理するとかっていう話、例えば周波数の管理は一応やっていただいている方がいらっしゃるんですね。チャンネルの管理というか、
まあ、あの当たり前ですけども、その周波数が違うとですね、あの誰とも更新できませんので、はい、ある程度やっぱりこの辺の周波数でしましょうと、
はい、
いうことをですね、あの取り回っている方がいらっしゃいまして、
はい、
そちらの方が、まあ、今どういう曲がどの周波数を運用しているということを一覧表で作られてましてですね、
はい、
あの今皆さんそれの表にのっとって運用されていると思います。
リピーターがずっとリストアップされていて、その近くに行ったらその周波数でアクセスするとつながるよと、そういうベースなんですね。
逆に言うとあまりそのシンプレックス、その後ほどご紹介する SFR レピーターを使わない通信というのはあまり行われてないと私は思っています。
なるほど。
シンプレックスでの更新が行われてないってことですね、
は
い、
あ、なるほど、なるほど。
いわゆるだからコールチャンネルみたいな、
はい、
例えば今 233.50 がデジタルのコールサイコールです、
はい、
で D スターとか CFFM でシンプレックスで更新されている方だと思うんですけど、
はい、
DMR は多分そういう運用される方はほとんどいらっしゃらない、
そうですね。端末 と端末の間で更新することはないと、
シンプレックスで、はい、あのやることは、まあ、あまりやられてないと、
やられてないと、こういうことなんですね。わかりました。それであのそのデジタル方式の価値というふうに、表現されているんですが、これはどういう内容でなんでしょうか。
まあ、やっぱり通信いろんなシステム、まあ、今だとデジタル通信でいうと FT8 とかが一番メジャーですけれども、
はい、
やっぱりデジタルっていうのはもともとは効率悪いっ ものだと思うんですよね。
はい。
まあ、FT8 はたまたますごい性能低くて通信できますけども、はい、やっぱ VUHF でやってるデジタルっていうのはアナログに比べると正直言って効率悪くてめん
ど
くさい。
なるほど。
ただしやっぱり中継ができるというところがですね、やっぱ大きなデジタル方式のメリットかと思ってまして、
はい、
私も今 DMR に関心を持っているようなっていうのもやはり中継をいかにやっていくかと、はい、いうところまでの発展性がですね、
はい、
まあ、従来の、まあ、今までのデジタルの VUHF の無線機に比べるとですね、機能が優れているというふうに思っています。
なるほど。インターネットを使わずにより遠く中継だけで飛ばす、
まあ、インターネット経由も何でも中継としてはどっちでもいいんですけれどもね、はい、おっしゃるとおり個人的にはインターネットでそのトランキングといいますかですね、はい、2箇所の無線機をインターネットでつないでやってやるっていうのは結構もう古いですよね。
そうですね。
私もワイヤーズとかも運用したことありますし、
はい、
結構それよりも楽しんだんですけども、まあ、それの次という意味で最近やはりインターネットに使わない中継システムができるんじゃないかなというところを今
見てみて。なるほど、なるほど。まあ、その辺がその今のネット社会において無線だけで解決してみる可能性があるねというところですね。まあ、そうです
し、やっぱりアマチュア無線でもデジタルって決して新しくないじゃないですか。
そうですね。
それがなぜ今 DMR が注目されているかというとそこの違いがあると思うんですね。
なるほど、なるほど。
やっぱインターネットは当たり前になったがゆえに、じゃあ、うん、その当たり前のインターネットがなくても使える広域なアマチュアもできないか。
なるほど、なるほど。で、後半戦というか今日3部にするんですが、第2部はですね、もう少し、新しい機能というかですねについて詳しく、お話を伺いたいと思います。
はい、ということでね、 DMR の、うん、基礎という感じですかね。
基礎と現状というか、うんうん、というところですね。
そうですね、
うん、で、もっと言いますとね、例えばその昔のネットにつながなくてもできるよというところに我々興味を惹かれてましてですね、今すべての世界がですねネットありき、つながってるもんだということを前提でいろんなことが進んでるんですが、それがなくてもやれるよねというところにちょっと触手を動かされたというかですね、ちょっと反応したというところじゃないですかね。
そうですね。これ例えば今デジタルとか C4FM はネットありきでつながってますけど、別にネットありきでつなげるだけだったら DMR である必要がないわけですからね。
そうなんですよね、はい、うん、でそれとね、はい、今のその C4FM にしてもデジタルにしても、はい、デジタルのインターネット経由といっても1曲ずつなんですよね。
あ、
その回線を1曲合計2曲で、使ってしまうとその他の人がその回路使えない状態なんですよね。面白くないんですよね、
うん、
インターネットがありきと言いながら、はい、そのマルチパス多重ができないというところがあるんで、
うん、
でも無線で中継したとしてもその多重はできないんですが、できないにしてもその、うん、無線だけでその同じような仕組みを作るというのになんか楽しみというかありますね、
うん、はい、JN3VGD です。カンハム来てます。楽しいです。ハブのラジオ。
では引き続きまして JN1OLJ 森川さんにね DMR についてお伺いいたしました、パート2です。お聞きください。
はい、中盤戦に入りたいと思いますが、 DMR の通信でですねなんか特殊性があるということですね。その特殊性についてちょっと説明をしていただきたいなというふうに思います。
はい、DMR いわゆるデジタル方式で、まあ、変調して何らかのコーディックで音声を送ってることは一緒なんですけれども、その送信の方式はですね、TDMA の方式を使ってます。
なんか携帯電話みたいな、
まあ、携帯電話も実は今いろいろ種類があって、はい、全てが TDMA ではないんですけれども、はい、逆に言うと携帯電話はアナログレピーター的なFDM が昔は多かった、はい、最近一部 TDM なんですけど、
はい、
DMR は基本的に全てが TDMA。
その TDMA をご存じない方もいらっしゃるんで、
はいはいはいはい、
ちょっと
はい、つまり普通我々アマチュアで更新するのは一方向で誰かが送信するときには相手は聞いてるだけ、
はい、
でその送信が終わったら、また送信をする。つまり一つの周波数で ん、同時に通話できるのが一方向一チャンネル、
はい、
まあ、これですね。でこれはまあアナログデジタル関係ないですね、はい、本来は
普通の単身の通信ですからね、ま
あ、電波の話ですからね、はい、でただデジタルになるとこれをですね簡潔的に機械でですねすごい短く送信受信送信受信をですね人間が気づかない速度で行うことができるんですね。
実際は音声が途切れてるんだけども
電波は途切れてるんだけれども音声は途切れない、
はい、音声は途切れないということができるとこういうことになるわけですね、はいはい、
だから電波はもう送信受信送信を繰り返してるだから途切れてるんですね、
はい、
ただそこでデジタル技術を使ってその間をですね埋めてやることによって通話してる音声は連続して使えると
。なるほど。ということはその一つの電波でいろんな、音声を多重で送れる。
そうです。
そういうことですね。
そうすると一つの周波数でいわゆる双方向ができたりとか、
はい、
まあ、技術的可能としてはいわゆるもっと送受信のなんていうか回数を非常に細かくすればですね、
はい、
もっとチャンネル数増やすこともできるんですが、
はい、
まあ、今回テーマにしている DMR ではこれで2チャンネルいわゆる双方向ができる、は
い、2人が使えるという仕組みになって
全二重通話が1つの通、はい、周波数でできてしまう。できる。
で今までのリピーターだと周波数が異なってた。
そうですね。
何年も前異なってるわけですよね、ただこれは一波で TDMA を使うと同時に送ることができると、
まあ、説明の順序化するとまず一波で全二重通話が1対1でできる。
できる。
それは当然相手先と受信先が同一だからですね。
そうですね。
でこれを応用すると相手先と送信先通話相手が変えても構わないです
よ。構わないですね。
A さんが B さんに送って B さんが C さんに送る、
はい、
つまり B さんは中継機なわけですね。
はい。
そうすると A さんと C さんが遠隔で通信できると。
なるほど。
これが SFR ですね。
それだと、まあ、一瞬を捉えると A さんは送信 B さんは送受両方、
はい、
で、C さんは聞くだけという状態が作れるということなんですね、はい、なるほどなるほど。これ便利ですね。
まあ、これも実はその先ほど言ったように DMR の元々の業務用の世界ではこの機能はその全二重通話用の機能だったんですね、
う
ん、
なるほど。
それをすごいアマチュア的な感覚で、あ、これは中継に使える
使えるなと。なるほどなるほど、は
い。まあ、この辺 の、 その一番最初に言ったように DMR も元々の DMR の使い方とアマチュア的な DMR の使い方の差があるので、
はい、
まあ、DMR のいろんな資料を調べてですね混乱する要素の、まあ、要素になっていると思います。
なるほど。でそこでその、DMR の持ってるその SFR の機能ですかの優位性というのを言われてるわけですけども、
まあ、SFR はシングルフィラキャンシーリレーという形で大体紹介されてるんです、
はい、
つまり、まあ、一波というと難しいですけど、まあ、普通の、20キロセパレーションの FM みたいな感覚だとみんなの馴染みだと思うんですけども、はい、430メガの今のリピーターっていうのは434メガ台で、まあ、送信受信、
はい、
まあ、最近リバースもありますけども、
はい、
で5メガ離して、
はい、
やってる、まあ、つまり2つ周波数を食う、はい、なおかつ、
はい、そうですね、
5メガぐらい離してないと、
はい、
ディプレクサーが送受信分離できない。
できない。なるほどなるほど、はい、そうですね。
ところが SFR はディプレクサーいらないんですね。
TDMA で区切ってるから
1つの周波数でやってるの
でアンテナも1個で済むよと。
アンテナも1個だしディプレクサーもいらないし、
はい、
声優帯域も1チャンネルで済む。
なるほど。
つまり電波の使用率から考えると従来の1対1の通信と同じリソースですね、
はい、
周波数的なリソース、ハードウェアリソース、まるっきり同じでリピーターができてしまうと。
情報量は2倍になってると、
まあ、情報量というよりもやっぱり中継できるっていうところが大きいんです
よね。イメージわからないんですが一波を TDMA で使うと途切れ途切れになるんじゃないかというイメージなんですが、はいはい、それが割と早いそのスイッチングやってる感じなんでそれが気がつかないと。
まあ、実際には DMR の場合30ミリセックでやってますので、
はいはい、
当然その間にデジタルで音声を保管してるんですが、
はい、
まあ、30ミリ分を人間の声よりも先送りするんですね。
なるほど。
でだから実際にはですね、遅延があります。いわゆる、はい、多分再生されてる音は、
はい、
30ミリセック前の音です。
ということはそれが遅れてる、
遅れてるんです。
そういうことですよね。
遅れて繋いでるんです、
はい、なるほどなるほど。
ただそれはほとんど気がつかないですね。
あの人間の耳は気がつかないんですよね、なるほどなるほど。でそれを使うとその一波で SFR 中継ができると、
できてしまう、
できてしまうと、はい、こういうことなんですね。
無線機もアンテナも1個だしデュプレクサーもいらない。
でこれあの今ハンディキーとモービルキーが売られてるんですが、はい、これどちらもその機能があるんですよね。
まあ機種によりますね、
はい、
あの先ほどご紹介したように DMR もその本当に歴史的に言うとその安い子供専用みたいなやつは SFR 機能はありません。
なるほど。
ただやっぱり多少その高級機といいますかですね、はい、DMR の無線機の中でも高機能機はこの SFR 機能を持っているものが結構いろんなメーカーから出されています。
そうですね、私もその購入したのはハンディ機にもかかわらず SFR の機能がついてて、びっくりしましたけど、あんな小型のもので中継できるんだなと。
まあそれはやっぱりハードウェア的に言うと特に何も特殊なものがいらないからですね。
なるほどなるほど。
なんてデュプレクサーいるわけじゃないし。
そうですね、ややこしいハードウェアついてないという感じ
もともと送受信のこの切り替えっていうのがもともとの DM の機能ですし。
なるほどなるほど。
だからハードウェア的に特に新しいその回路を使うことなくて SFR 機は多分作れちゃうんだと思いますね。
なるほどなるほど、わかりました。 あとそうなってくるとインターネットに対抗するわけじゃないけども2段3段と中継したいということになるんですが、その辺のところはどんな感じなんですかね。
そうですね、あのやはり先ほど紹介したようにアナゴのリピーターに比べると残念ながら DMR は飛びません。だから同じ例えば場所にアナログレピーター430メガでですね、アナログレピーターをもし DMR に多分単純に置き換えるとですね、サービスエリアはやっぱり少なくなっちゃいますよね。
なるほどね。
やっぱりアナログには勝てない、
勝てない、
まあ、特にあのモービル機の運用はですね、実はかなりあのサービスエリアが狭くなっちゃいます。
なるほど、まあ、それは全体デジタルに対して言えることですよね、まあ、そうですね、はい。なるほどなるほど。
でもそれやっぱ楽しくないですよね。やっぱり無線でやってる限りより遠くの人と安定して通信して、
うん、なるほどなるほど。
なのでデジタルを動かしてじゃあ中継すればいいじゃないかと、もう1段2段3段、
はいはいはいはい、
で実は SFR でですねその2段までは今の無線機でできることがあの実験で証明されています。
A さんが B さん C さん経由で D さんと話をすると、はい、でこれはやれると、
やれると。
なるほど。これ難しさってその A と C さんの両方の信号が聞こえたらまずいんだ。
まあ、実はやっぱり制限事項がありましてですね、はい、実際にはタイムスロットが2つしかありませんので。
なるほど。
送信の電波がですねぶつかっています。ただ業務用の世界でよく運用されてますけども、うんうん、基本的に FM 的なマスキング機能がありますので、
強い方勝ち、
強い方勝っちゃう、
うん、それですよね、う
ん、だからもし時間同じ時間軸で同じ周波数で他の電波が送信されてたとしても、うん、自分が欲しい電波の方が強ければ無視できますよね、
うん、なるほど。
それで二段中継は成立するんです。
二段中継は成立する。
ただ二段中継は今言ったように中継よりも、うん、元の例えば今だったら ABCD のパターンで言えば A さんから B さんに出す電波が、うん、D さんが中継する電波にも絶対強くなきゃいけない。
あ、そうですよね、はい。
まあ、これ絵描かないと難しいんですけども、
う
ん、
はい、わかります。FM をご存知の方ならわかるということですね、
は
い、
ですから、2段中継した場合には残念ながらやっぱり SFR からの端末までのサービスエリアは若干やっぱ狭くなります。
なるほど。それがその出力と距離との絡みでいかに配置するかっていうところの
難しい、そう、
難しいところですよね。
ただそれでもですねやっぱり2段になることによって、はい、サービスエリアはすごい広がりますし、
はい、
実際今ここの、房総半島にあるレピーターの機械とですね、まあ、静岡っていうか、ね、裾野市にある中継機と2段中継を実現しています、
は
い、
なるほど。
これは多分直接アナログで1段中継はできないサービスエリアをですね、うん、
なるほど、
SF ラダーのことを実現できているという、例だと思っています。
なるほどね。で今2段にお話出ましたけど、それぞれの段階を適切に行えば何段階ぐらい中継できそうなんですか。
いろいろとやっぱり試してみ、もともとはですね、はい、もうちょっと3段4段いけるんじゃないかと思った時期があったんです、
はい。
で、まあ、実際に動かしてみてですね、
はい、
まあ、理論的にも真面目にちゃんと考え直すですね、実は一方向は3段いけるんです。
一方向3段
だから帰りが3段いけないんです、はい、だから更新させるのには2段が限界なんですね、
はい、それはなんかレイテンシーとかの問題、
やっぱり先ほど言ったどんなに強い方が勝つという、はい、あの設計をしてもですね、はい、やっぱりそれをですね両方向実現するっていうのはやっぱロジック的に不可能なんですね。
あ、行ってこい両方で条件満たさなきゃダメということになるわけですね。
片方向だったら その強い方が弱い、あ、強い方が、ま、マスキングするということを使って三段中継まで行けるんですけども、同じ
当然
あのデンソールのその強い弱いの管理っていうのが、
はい、
あの方向ごとに調整できないですから、
はい、
例えば一方向 でこの強さで設定しても当然帰りも同じ電波の強さで帰ってきますよね。
そうですよね。だからそれともう二段先との電波の強さの絡みになるわけですよね。うわそれは難しいな。
だから難しいだから実質無理
で、まあ、二段は実現したけどそれ以上ちょっとしんどいかなと。
三段が一段しかできないと、
うん、
なんかこれじゃ物足りないなっていうのが今ちょっと我々が言えない。
なるほどなるほど、わかりました。じゃあ、 あの最後、後半にですね、もう少し進んだ話を、伺いたいというふうに思います。
だいぶ分かってきましたですけどね、
割とあの簡略に説明できてるんじゃないかなというふうに思います。イメージとして描いていただけるかなという感じですね。でもまあ3段が難しいとなるといかにどうやって距離稼ぐかというのは課題になるわけですよね、ま
あ、行きと帰りで段数がどうしても差が出てくるというのがあるんですね。その中でねおっしゃってましたけどね、
あの出力空中宣伝力は行きも帰りも同じ無線局からは同じですよね、出力がね。それで強弱の差を双方向でつけるのは難しいねって、こういうことなんですよね。
なかなか面白いですけど難しそうですね。
難しそうですね、
83.7
はい、では引き続き JN1OLJ 森川さんにね DMR についてお伺いいたします。パート3多段中継ということです。どうぞ。
はい、いろいろ DMR の最新技術について、伺ってきたんですが、より多段の話をもう少し、していければなと。
そうですね、はい、やはりあのデジタルを生かして中継しても音質が悪くならない、
うん、
これを生かしてなおかつインターネットを使わずに多段中継できないか、
はい
っていうのを今いろいろ考えているところではあります。
これはあの森川さんのグループだけで他のグループはあまりないんですかね、多段中継。
いや、そんなことはないと思いますね、はい、あのなぜかというとあの私が別に無線機を作ってるわけじゃないので、
はい、
あの正直言って市販されている、まあ、業務用名打って市販されている無線機をいじくってるだけなので、
はい、
運用の工夫次第で誰でもできる実験だと思います。
なるほど。そうなると、先ほど言いましたように距離を伸ばすとかいう方向で考えるとですね、なんか有益な方法ってあるんでしょうかね。
あのやはり430ってなんだかんだ言って減衰がでかいので、
はい、
やっぱり2メーターの運用がやっぱり距離稼ぐにはいいよねという。
なるほど。
まあごく当たり前の話ですよね、はい、でもちろんアンテナも多少大きくなりますが、あのハンディ機とかモビル機は430 で、
はい、
で中継機の間は、
はい、
少しアンテナでかくても構わないから、
はい、
2メーターにすればいいんじゃないかなと。
なるほどなるほど、うん、
つまり実際使われるユーザーというか端末は430、
はい、
ただそれを支えているその中継機関をインターネットじゃなくて2メーターで中継してやると、結構広い範囲が無線だけで、
なるほどなるほど、やれるの
やれるんじゃないかなと。
例えば東京と私のいる那須の間で東京2メーターでそこをつないで、
はい、
でそれぞれに SFR を置いて、はい、430につないで、そこでローカルサービスする。
そうですね。
そうすると入り口は両方とも430、
はい、
で途中の中継は 2メーターと、こういうことになるわけですね。そうすると電波のことを考えると430メガより、144メガの方が、まあ、飛びますよね。
当時、はい、あの特に中継同士だったら軽くね、はい、ナエレカのビームアンテナを使ったりとか、ね、
はいはい、まあ、あのツーメーターですとね、あのジュエレー2段スタックとか持っておられる方いっぱいいらっしゃるんでね、だからそういうところで中継していただくと結構遠くまで行くのかなと。
まあそれはそれで面白いですけども、ね、はい、いずれにしろやはりあの中継機もアンテナっていうのはそういう多少大きくてもいいじゃないですか、
はい、
でなおかつ中継機だったら固定ビームで構わないので、はい、
そうですね、
だから結構その中継局間の 2m の接続っていうのは距離稼げるんじゃないかなと思ってるんですね、はい、
今その 2m の機械ももうすでに認定されたのがあるわけですね。
で実はこの間ちょっと出張で四国の方に行ったんですけれども、はい、結構 2m のいわゆるこれは 2m だけの周波数を使った SFR がすでに運用されている方が結構いらっしゃいまして、はい、
なるほど、
で利用してみたんですけれども、やっぱり当たり前なんですけども、
はい、
430に比べると全然飛びますね。
なるほどね想定通りというか思ってた通りだねっていう感じですね。
実際我々ちょっと、日本海側の方に行ったんですけども、そこからちょっと山の上というか、まあ、サービスエリアから電波ですから、はい、瀬戸内海のやっぱり中継局まで、飛びましたし、
あ届きますねそれ、
実際には多分見通し距離ではないと思うんですけどもね、
山の開設とか
開設とか
反射とか、そんな感じなんですね、
だから中国地区はあの とても高い山がないゆえにそういう開設が効くのか、
なるほど、
だからなかなかその 2m の電波、実は私開局以来 2m にはあんまり用意したことないんですけども、
なるほど
まあいろいろと昔は 2m はあまりですね、あの力なかったたちなんですが、
なるほど、
電波的に見るとやっぱり 2m は面白いですね。
あの昔からですね、あの日本国内での国内 DX は、2m の、CWSSB でやられている方が多くてですね、北海道から九州まで届いたとか、そういうふうな、まあ、かなりあの大きなアンテナを分回しておられるんですけども、そういうのもありますので、そういう意味ではグランドウェーブはかなり伸びそうな感じがしますね。
あのもちろんその中継専用じゃなくて2メーターだけでも、やはり先ほど言ったように SFR っていうのは周波数一つで済むので、
はい、
あのまあ、5メガとか4メガとかのいわゆる送受信のギャップいりませんから、
はい、
あの2メーターもしくは、まあ、極端なし29メガとか50メガとか、
なるほど、その辺のリピーターもありかなという、
あの技術的にはあり得るんですね、
はい、
ただ技術的には、あのやっぱり今簡単にあのやっぱり量産されていて、まあ、あのそこそこ安い金額で入手できるという意味では、29、50は難しいんですが、2メーターは今結構手軽に
購入できるんだということですね。
あと実は調べるとですね、ちょっと特殊な、
うん、
あの軍事用に近いようなメーカーさんが作られているのは実は29とか50あるんですよ。
なるほど、ちょっと日本で使うのは難しそうですね、
まあ、あと実際値段が高いです
ね。高いですね、
なるほど、ただやっぱりその一つの周波数で TDMA で中継できるっていう技術そのものの有効性はですね、
なるほど、
こういうあの低い、まあ、低いというか、まあ、6メーター10メーターまあ、これの周波数って実はあまり使われてない印象もありますので、将来的には僕は非常に面白いんじゃないかなと思っています。
なるほど、でそう先ほど その多段とか遠距離長距離 DX って話になった時にですね、あの長い距離だけを2メーターにしてローカルを430メガにするとすれば、欲しいのはクロスバンドレピーター欲しいですよね。
まあすごいベタにはですね、はい、UHF と VHF の、 あのリグを2台持ってきて、まあ、裏側でアナログでつないでた
ので、あ、まあ、2台全然そうなる
んですね、まあ、でも作れなくはないですよね、
はい、
あのそういうのも考えたんですけども、あの実は今市販されている機械の中ではですね、
はい、
あのそれが1台でできてしまうっていう
あの製品があるんですね。
あるんですよ。
あ、それは144と430の間でクロスバンドでお互いに DMR の信号を交換できる、はい、そういうことなんですね。それ先ほどの長距離の中継にはもってこいじゃない
ですか。もってこいですよね。
もってこいですね、うん、
ですからちょっとその細かい仕様とかまだ調べてる最中なんですけども、
なるほどなるほど、
まあ、あのそういうような機会もあるのであれば、
はい、
あの夢のように先ほどご紹介した2メーターでバックボーンを作って、
はい、
まあ、かなり広いエリア、
なるほど。
まあ多分感覚的に言うと500キロ600くらいとか、
はい、
まあ、やっぱり430のハンディでは到底できない、430の例えば広域アナログレピーターでも不可能なサービスエリア
そうですよね
をですね、はい、あの DMR の多段中継で実現できるんじゃないかなと。
なるほど、これ面白いですね。
面白いですね。
面白いですね。
だからまだまだあの調査中でありますけども、まあ、もうしばらくはこの方向でですね、いろいろ実験して遊べるんじゃないかなと思います、
はい、なるほど、なるほど。あの今日はいろいろお話を伺ってきましたけど、まだいろんなことを楽しめそうな要素があるよねと。
あの分かんないことが多いから楽しいというところですね。
ありますよね。次はやっぱり、クロスバンドリピーターあたりをうまくいったときにもう一度お話を伺うと、こういうような段階でしょうかね。
そうですね。ただあのこれはこういう実験というのは一人ではできないので、
そうですね、グループいるんでね、
やっぱりある程度その中継機を計画的に、はい、あの運用していただく方が必要ですので、
そうですね、
まあ、ぜひ広いあのご意見を、ね、いただいてですね、はい、みんなでガヤガヤやっていきたいと思ってます。
あの番組の視聴者さんにもちょっと声掛けをしてですね、日本全国でネットを広げたいなというふうに、ね、
まあ、アンチインターネットネットワーク面白いと思います。
面白いです、確かに。わかりました。でも森川さん、ありがとうございました。
はい、した
最後のコールサインとお名前をいただければと思います。
はい、JN1 オスカーリマージャパン森川でした。
はい、どうもありがとうございました。
アンチインターネットネットワークをインターネットのとかで配信してる番組を通じて募集してると。まあ、夢は広がりますよね。
そうですね。うん、あの、まあ、ネットをつないでも別にいいとも思ってまして、あの、ただ当面は、あのネット使わずにどこまでできるかというのをやってみたいというのが、森川さんを含めて我々のグループで考えていることなんで、まずそれ終わってからですね、
うんうんうん、この DMR というのは結局は双方向通信ができるということになるんですか、リアルタイムで。
あの無線の、うん、通信のその、まあ、聞こえ方としては、うん、まあ、あのいわゆる単身なんですよね、聞こえ方としては、はい、相手が片方喋ってるうちは、うん、もう片方は聞こえない。ただいや実際やってることとしては、うん、まあ、あの TDMA って言葉出てましたけど、まあ、タイムスロット2つ使ってあの送受と交互にやってるので、まあ、副審みたいに近いことはやってるっていうことは言えるんだと思いますね。
そうですね。
ただあのA さんと B さんの間で送受を同時にやってるっていうよりかは、今回の SFR っていうのは、うん、A さんは、あの、まあ、スロット1で送信をしている。
はい。
で、B さんはスロット1で受信をするけど、スロット2で同時にそれを送信もしてると。
そうです。
で、C さんがスロット2で受けれるっていう、なんかそういう仕組みなので。
そうです。そういう仕組みですね。うん、
なんか、副審の、もできるぐらいのポテンシャルあるんだけど、それを、ま、単身の延長に使おうっていう発想っていうことですかね。
だから、H では TDMA 使えば、まあ、双方向通信できますよね。
できるんですけど。
中継とかしようとすると、まあ、そこを使って、いろんなところと。
そうですね。
距離を稼いでいくと。
ねうん、だから糸電話2本をどうやって使うかって話ですね。
なるほど。そうそうそう。
お互いの耳と口に当てるのか、うん、それとも糸電話もう一人の方に片方渡すのかっていう感じですよね。
うん。うん、だから通信してる当人同士は単身なんですよ。
うん。
一方向なんです、うん、常に。
だからそこのエクスペリエンスはあんまり今までの FM とかと変わんないですよね。
変わんないですよ。うん、で、音がね、結構いいんですよ。そういうそのタイムスロット半分になってる割にはですね、
帯域が変わるわけじゃないからですかね。
そうですね、うん、でも割と音声的にも音声の帯域を、真ん中に結構絞ってる感じがあってですね、音も柔らかくて、違和感なくデジタルかな、アナログに近いなみたいな感じで聞こえるんで、かなりいいですね。
そうですね。まあちょっと弱くなってきたりすると、だいぶデジタルっぽい、聞こえづらさになっちゃうところはあるんですけど。
まあ、それはどうしてもしょうがないんですよね。
どうしてもね。ね、それはありますけど、うん。まあ十分な強さがあれば、はい、ちゃんと聞こえるっていうところですかね。
そうですね。う
ん、まあデジタルですし、いわゆるアナログ特有のノイズもないですからね。
ところで、この DMR を始めたいなと思った時はね、どうしたらいいんでしょうか。はい、
ですね、技的取れてるものはないですね、今。したがって、まあ、中華製が多い、今買うとなると全部中国製かなという感じです。だからじゃあ我々どうしてるのかというと、JAD の保証認定いただいてます、
うん、今 JAD の保証認定可能機種が何種類かあるんですよね。
ありますね、
実績ありなんですね。
うん、あるやつがもう何種類か出てるので、で、それも今、全部じゃないと思いますけど、日本でその販売代理店やってくださってるショップさんがあるので、まあネットで今買えるっていう状態にはあると。はい、うん。
結構面白そうなシステムになりますね。
私もこの収録行くときにですね、DMR のハンディ機を車につけて車のホイップで、道案内をしていただきましたが、結構サービスエリア広くてですね、音も良くてですね、安心して使えるなと、こういう印象でしたね。
これからどんどん広がっていく、まあ、DMR という言葉自体ね、もうよく最近耳にしますんでね、どんどん広がってるという感じはしますね。
まあ、非常にアマチュア的で実験もできて、いろいろ触るには楽しいなという感じではありますね。
うん、そうですね。
はい。
まあ結構10年ぐらい前から多分ヨーロッパの人たちはこの DMR っていうモード自体は使ってたと思うんですよね。10年かもっと前かもしれないですけどね。そうですよね。うん、で、ただまあそれはどっちかというと今の D スターとか C4FM とか、いわゆるデジタル音声の、で、インターネットとかでのリンクもできる、まあその一種みたいな感じで使われてたんですけど、まあ日本だとその SFR っていう機能が結構、ハイライトされて、まあその機能で遊んでる方々、で、そしてそういう SFR を使った、その固定の中継局を置いてくださってる方が多い。で、それでみんな遊んでるっていうのが結構特徴的だし面白いかなっていうところですよね。
なんかそういうところがやっぱり海外とちょっと日本が、違う使い方をしてるという、そういう感じですね。
まあ、というよりも、その技術中心にアマチュア無線を運用されてるグループが興味を持って取り上げ始めたっていうのが、現実的なところじゃないですかね。
はい。ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。DMR ということでね、
結構この SFR の話もその電波の難しい知識っていうのは、まあもちろん電波のね、基本的な知識はいるんですけど、どのタイムスロットで どの人が送信するから、じゃあ大段段中継まで行けるとかですね、ちょっとパズル的な要素があって、いろいろ私も何年しばらく前にそれこそこの森川さんたちと一緒に議論とか参加させていただいたことあったんですが、結構頭使って面白かったですね。
面白いですね。
頭の体操みたいな感じ、まあだからこそそのバンドを変えた時に何が起こるかとか気になりますし、で、あとやっぱり この30ミリセックですかね。で、装置を交代するっていうことで、例えばトランスバーターが使いづらいとかですね、いろんなまた、アナログでとは違う事情が出てくるんで、なかなかそのテーマとしては、お題としては面白いな、っていうのがこのです
よ。そうですね。トランスバーター使えない、リニアアンプ使えない、そんな感じなんですよね。
リニアアンプもダメですね。
ダメですね。うん。
新しい技術だと、今までの技術が使えないところが出てくると。いうところですね。
そうですね。
なんか技術的になんか面白いことがこれをきっかけに始まるというところもありそうですね。
うん。まあアナログの連続波の世界からその細かく掃除をやるっていう新しい電波の使い方っていうことが正しいですね。まあそれでいろいろこれまで触ってこなかった領域っていうのがいろいろあるんじゃないですかね。
そうですね。アマチュアにとってはちょっと楽しい、新しいおもちゃ、こういう感じですね。うん。
ネタですね。
そうですね。これがちょっとね、DMR の動向にもね、目を光らせていこうと思いますのでね、皆さんもよろしくお願いいたします。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもねお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 の、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティーセブンティーセブンティーセブンティ
ー。この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。